古时候老师教几个万字实例。
ラジオの前の皆さん、こんにちは。子育てラジオ123の時間です。この時間では子育て中のママに向けて子育てに役に立つ情報をお送りしていきます。お相手は西東京子育てコムの田中のり子です。今日も火曜日のパーソナリティサオリンこと長谷沙織さんと一緒に進めていきたいと思います。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
もう3月に入って今日は暖かいですね。
暖かいみたいですけど、私が家出た時まだ寒かったんですよ。なのでまだなんか体の中でも、ここの部屋は
暖かいですね。
日が当たってますからね。はい、
ね、まだ朝晩は寒いかもしれませんけど、日中だんだん暖かい日が続くのかなっていう気もしてます。はい、ね、3月3日もおひな様でしたけど、皆さんしまいましたか？おひな様行き遅れちゃいますからね。あえてしまわないっていうパパに出会ったことが あるんですが、
結構そういうパパいっぱいしてますけどね、私。
やっぱりね、は
い、なんかもうしまうかバカ野郎みたいな。
行き遅れないだけだったらいいけど、まあ、行けなくなっちゃうのも困りますの で、
そうです、ね、
もしよかったらお片付けを暖かい日にしていただければいいなと思います。はい、ということで今日は第1週目ということで、本の紹介をしていきたいと思います。はい、今日紹介するのがですね、放射能からママと子供を守る本という本なんですけど、
はい、
来週の日曜日になるんですね。3月11日 で、
そうですね、
震災があってから1年ということで、はい、当初は結構放射能のことも安全だとかダメだとかいろいろあったんですけれども、うん、この本が出たのがですね、去年の7月30日、結構すぐ出された本なんですね。
そうなんですね。
はい、多分事故があってすぐ、ここに書かれているのが、うん、福島県の二本松市という、はい、市長さんが、うん、この野口国書いた野口国和さんという先生にお願いして、いろいろアドバイスをいただいたのをまとめた本ということなんですけれども、はいはい、やはりまだ私の友達で被災した人の中でも、うん、もう避難して半年ぐらい経つけど、うん、こう近づいてくるにつれて、うん、こうテレビの番組見てても分かるんですけれども、震災の当日どうだったかとか、うん、今私たちはってそういう番組があったりとか、うん、あともう日付を見るだけで、うん、こう恐怖が襲ってくるっていうことで、まだまだ、ね、実際に会った方もそうですし、ここの辺で被災した方もまだ傷は癒えないんだなっていう気がしています。そうですね、
ちなみに今日の朝日新聞の朝刊でですね、はい、出てたんですけれども、はい、福島県民の意識調査ではですね、うん、やっぱり復興道筋ついていないで答える方 92% だそうですね。まあでも当然のことだと思いますよね。
そうですよね。
なんか全然進んでないというか、なんかだからといって自分がね何もできないのに言うのもあれなんですけれども、でも本当にね、住んでる方やっぱり地元愛は深いと思いますけれども、
うん、そうですよね、
不安な気持ちでいらっしゃるんだろうなって思いますけどね。
今回の地震はこう、はい、倒れただけじゃなくて流されてしまったりして、うん、そういうのも見てやっぱり復興の兆しがないなって、はい、やはりこの先ほど紹介した放射能についても、はい、まだ道筋ってどうなるのかとかね、うん、立ってないのかなということで、やはりついてないという方が 90% 以上いてもしょうがないというか、はい、うん、それは実感なのかな、ね、と思いますけれども、はい、西東京市の方でも金町浄水場という、西東京市は使ってないんだけれども近くの浄水場で放射能が出たっていうニュースがあって、水がなくなった時期もあったんですけれども、
う
ん、
ね、
今どうなっているのかというと、うん、この本は1年前、約半年前ぐらいに出た本なんですけれども、うん、この時点でもうだいぶ大気の中も安全だし、うん、水の中も安全だということが書かれているので、うん、もう1年ぐらい経つとだんだん半減していく物質もありますし、うん、だんだん安全になっているのではないかなと思うんですけれども、うん、この本ですね、すごく分かりやすい本なんですね。結構放射能の本っていうとこうストロンチウムとかセシウムとか難しいことがいっぱい書いてあって、どうしたらいいかよくわからないんですけど、この本非常に具体的に書いてあって、例えば最初の本、学校で気をつけること、ママの放射能対策ここチェックっていうことで、校庭に土ぼこりが立たないように水まきしましょうとか、プールの時には 水を抜いて掃除してからもう一回貯めましょうとか、
あ、はいはいはい、うん、
給食は産地をチェックしましょう、うん、もし必要な場合は洗って調理すると内部被曝が防げますとかですね、うん、あとよく行く公園、
はい、
あのもう大気中に漂っている放射線物質はなくなったので、あったかい日は半袖でも大丈夫ですよ。ただあの土ぼこりがある場所では気をつけてね、落ち葉の場所では気をつけてねっていうことが書かれています。
はい、
でお家でもあの風の強い日は窓を閉めて室内干しにするとか、
はい、
あとはペットのお皿の水たまり、たまり水、
はい、
あのお水あげるときにね、はいはいはい、溜めときますけど、そういうところとか、あと雨どいとか排水溝などの水がたまりやすい場所は注意してくださいっていう、すっごい具体的なことがいくつも書かれていて、ぜひ読んでいただきたいなと思います。でやはり被爆はねゼロがいいとは思うんですが、まあ、この辺だとそんなに浴びることもないとは思うんですけれども、やはり全くゼロにするっていうことは難しいので、なるべく避けましょうということで対策が、はい、書かれています。暮らしの中で気をつけること、通園通学お出かけの時に注意すること、食べ物や飲み物はどうすればいいですか、赤ちゃんや妊娠中のママはどうしたらいいですかっていうのが書かれてるんですけれども、これで、ね、すごくいいなと思ったのは我慢基準、
うんうん、
もちろんゼロにするに越したことはないんだけれども、もう爆発しちゃって漂ってるわけなので、うん、はい、まあ、健康に影響がないこの我慢する基準を持ちましょうということ言われてますね、
はい、
で例えば平常時だったら1ミリシーベルトに抑えるっていうのが必要なんですけれども、
はい、
こういう緊急事態の場合は、まあ、100ミリシーベルトまでは我慢しようかっていうことが言われています、
はい、
でもちろん子供はね、どんなに低い被爆でも子供が一番影響を受けるということは、
う
ん、
そうですね、
はい、言われてるので子供を守りましょうということが書かれてます、
はい、
で今回いいなと思ったのは食べ物、よく海藻とか取ると溶度とかがあってとかいう話を聞くんですけれども、
はいはい、
食べ物で放射性物質に似た栄養素を取るといいということが書かれてるんですけども、
はい、
カリウム、
あ、
ね、どんなものありますか、
ね、カリウム、カルシウムって言ってましたね。
あ、そうそう、
はい、
お野菜だと
要素カリウムカルシウムを取った方がいいって言っていて、
はい、
だから結構小松菜とかもいいんじゃないですかねと思いますけどね。またでもそれがまたねよく洗ってとかそういう問題になってきますけどね。
そうか、小松菜はカルシウムいっぱいって言いますよね、はい、
そうですね。
あとここに書かれてるのがほうれん草、
うん、ほうれん草も、あ、そうですね、まあ、ほうれん草小松菜って大体出てきますけど、ほうれん草ってもともとアクが強いから、
うん、
必ず一回茹でたりとか下茹でして使うけど、うんうん、小松菜の場合はそれはしなくていいので、手軽にっていうので結構小松菜勧められること多いですけど、でも、ね、この放射性物質を気にするのであればまた茹でるってこと入ってくると思うので、そしたら、ね、ほうれん草でもいいかもしれませんし、あとカリウムは結構果物とかにも、ね、たくさん入っているので、ね、よくメロンとか、ね、そういうのも食べていただいたり、
この時期メロン食べました
、まあ、でも太るとかまたいろんな、ね、ことはまた別としてですね、もういろんなことが出てきます。野菜果物はカリウム豊富に含んでますから、はい、それは取っていただくのはねいいんですけど、またそのね、いろいろ産地の問題とかもありますから ね、いろいろとどこに一番気を配りたいのかっていうことでね、多分食材も選ばないといけないなと思いますけど ね、
確かに、まあ、普段から野菜を取るのはいいよって言われてるので、
はい、
まあ、普段通りというか、
そうですね、
普段より、まあ普段取ってるよりも、もうちょっと多く取ってねっていうのを普段から言ってるの で、
はい、
お野菜は取っていただくといいかなと思います、は
い
は
い、発酵食品もいいって言われてますよ。
発酵食品、
はい、
納豆
とかね、はい、
キムチとか、あ、キムチ
発酵したもの、お味噌とかお醤油とか、
お
もうお味噌とかもその添加物とか入ってるものじゃなくて、本当はね手作りとかのお味噌の方がいいって話ですね。
なるほど、今日はいいお話も聞きましたね。
いろいろあります
ね、はあ、いろいろ聞きましたが、うん、実は西東京市で放射線測定室を立ち上げようっていう話が出ていて、
はい、
結局署名を集めて、 議会で趣旨採択ということになったんですけれども、はい、向こう台町で個人で放射線測定してる人がいるんですけれども、はい、こちら放射線測定始めましたびっくりマーク向こう台町っていう風に入れていただくと、その方のブログが出てきます。でこの方ボーナスで測定器を買ってコツコツと測定しているそうなので、はい、ぜひ西東京市の値どうなってるのかなって気になる方はこの方のブログを見てもいいかもしれませんね。はい、はい、ということで今回は放射能からママと子供を守る本というものをご紹介させていただきました。今日お話しした内容は西東京子育てコムブログの方でもご紹介しますのでご覧ください。では今日の子育てラジオ123はこの辺で、また来週、さようなら。 Thank you.